第二テサロニケ書の福音第4回祈りの力という主題で第二テサロニケ書3章1節から5節です。1節のところにこれはパウロの祈りのリクエストだとわかる言葉が書かれていますね。最後に兄弟たちよ、私たちのために祈ってくださいという祈りのリクエストです。しかもこの手紙の宛先はテサロニケ教会の人々です。この人たちは信仰に導かれて間もない人々に、私たちのためにも祈ってくれとパウロは言っているわけなんですね。祈りのリクエストですけれども、私にも祈りのリクエストが寄せられる時があります。それは大きな喜びなんです。なぜかというとですね、この方も祈りの力を信じているんだとわかるからです。そして聖書の中には祈りについての教えがいっぱいあるんですけれども、イエス様はこういうふうに言っているところがあるんですよね。もしあなた方のうちの二人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろう。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。私はこの言葉が大好きで、教会の祈り会なんかでもよくこのところを引用してですね、祈り会を始めるわけなんです。そして祈りのリクエストというのは、私たちをも祈りの友として信頼してくださっているということがわかるわけです。一緒に祈ってくださいというわけですから、それは本当に大きな喜びなんですね。ただちょっと困る祈りのリクエストというのもあるんです。それはですね、今度何々があります。祈ってくださいって言われることがあるんですよ。そうすると、なんと祈ったらいいのかな。なんとかなりますように祈ってくださいとか言うと、どう祈ったらいいのかわからないということがね、あるんですよね。私はね、思います。漠然とした祈りには漠然とした答えが来る。しかし、明確な祈りには、明確な答えが来ると40年間の信仰生活を通して思います。基本的に祈りの答えは3つあると思うんですね。1つはイエス、そうすると2つ目はノーという答えもあるんです。で、3つ目が待ちなさいということなんですね。ですからイエス、ノー、ウェイト、基本的にはこの3つじゃないかなと思います。私は教会に初めて行ったのが12歳の時でした。救われたのが30歳、18年間待ったんですよ。途中で教会に行くのやめたりですね、いろんなことしながら18年かかった。でも救われてよかったなと今本当に心から思うんですけども、時々この待ちなさいがですね、そんな風に長くなる時もあるんです。でも神様の時に必ずそれは叶えられるわけなんですよね。ただこの漠然とした祈りということでですね、イスラエルに行った時に司会のほとりにクムランというところがあります。これは司会文書が発掘されたことで有名なんですけれども、1948年に発見されました。そこのクムランに行った時にですね、一つの柱が立ってたんです。世界の人類が平和でありますように、日本語で書いてあったんです。それ日本でも結構あちこち皆さん見たことありませんか。白い防空に書いてあるんですよ。私はこれを見てね、気持ちはわかります。かっこよすぎる、しかも漠然としすぎる。この祈りは聞かれた試しがないんです。私は祈れないなという思いがするんですよ。私たちは今朝パウロの祈りのリクエストを通して祈りの力ということをご一緒に学びたいと思うんです。その前に祈りとは何か、なぜ私たちは祈るのか、どうでしょうか。旧約聖書の中でですね、非常に興味深い神様の言葉があるんです。出エジプト記の中にあるんですが、モーセに告げられた神の言葉です。これはあなた方がいよいよ会見の幕屋の入り口で主の前に絶やすことなく捧ぐべき燔祭であると言ってですね、このように続けられているんです。私はそのところであなたに会い、 あなたと語ると言っているんですよ。これは会見の天幕のことを言っているわけです。まあ現代的に言えば神殿とか、それから教会堂も指すわけなんですけども、私はそのところであなたに会い、あなたと語る。語りたいのは神様なんです。私たちの祈りを本当に喜んでくださるのは神様なんですね。だから祈りというのは実は父なる神との親しい会話だということがわかります。だからイエス様は最後の週の御焼き嫁の時に言ったんです。私の家は祈りの家と唱えられるべきである。それなのにあなたたちは商売の場所として、強盗の巣としているということを言いましたね。で、先ほど父なる神との親しい会話というふうに言いました。親しい会話なんです。非常にパーソナルな個人的な会話なんです。ですからイエス様はさらにマタイの中ですね、このように言っているところがあります。有名なところですけれども、また祈る時には偽善者たちのようにするな。彼らは人に見せようとして街道や大通りの辻に立って祈ることを好む。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。ああ立派な祈りだな、すごい祈りだなって、もうそれで終わりっていうことですね。あなたは祈るとき自分の部屋に入り、戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。だから教会で祈ることだけが祈りじゃないんです。むしろ神様はこの非常に親しい祈りというのを本当に喜ばれるということがわかるわけなんですね。見せる祈りじゃないんです。親しくアバにあってする神様との会話なんです。そしてイエス様はこれを本当に楽しみにしていました。朝早く起きてですね、寂しいところに行って祈っていたという記述があちこちにあります。イエス様の力の源は早朝の祈りなんです。父との会話なんですね。フィリップ・ケラーという人がいます。この人は羊飼いに実際になってみた神学者なんですけれども、こんな風な一文がありました。羊の水源は小川、泉でも、もう一つ大切なのは朝露をたっぷり含んだ草を食べると、たとえ泉や川に行かなくても何ヶ月も生きれるというんです。これは羊飼いをやってみてから分かったと言ってます。この朝の朝露を含んだ草というのが大きな水源になってるんだと言うんですよね。イエス様が朝早く父なる神と祈りの時を持つことを大切にした理由がわかりますね。このように祈りというのは父なる神との親しい会話だということが言えると思うんですね。そしてもう一つ祈りに大切なのは祈りの 6W1H だと思います。5W1H というのをご存知ですね。いつどこで誰が何をなぜとかということなんですけども、少し考えてみましょう。はい、いつ祈るんでしょうか。今でしょっていうことがありましたけどもね。そうなんです。祈りの時は今なんです。後からじゃなくて今なんですよ。じゃあどこで祈るのか。ここで祈るんです。ここで祈りたい時にどっかに、ね、行ってですね、まあ、祈るというのもいいですけども、ここでまず祈るんです。それが大切なことですね。それから誰が祈るのか。はい、牧師さん祈ってください。そうじゃないです。私が祈るんです。2人または3人祈るとそこにイエス様が共におられるんです。じゃあなぜ祈るんでしょうか。もうお分かりですね。生きるためです。朝露を飲まなければ力が湧かないんです。生きるために祈る。誰にか言わずと知れた父なる神様です。イエス様がそうなさいました。ヘブル書の中にこういう言葉があります。キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙と思ってご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。彼は御子であられたにもかかわらず様々な苦しみによって従順を学び、 そして全きものとされたので、彼に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となり、神によってメルキゼデクに等しい大祭司と唱えられたのである。ヘブル書の5章7節以降にある言葉ですけれども、イエス様ご自身が祈りを大切にされたんです。そのイエス様がおっしゃるんです。何事でも私の名によって祈りなさい。私の名によって祈りなさい。父はそれを必ず叶えてくださる。だから私たちは祈りの最後にイエス様のお名前によってお祈りいたします。添えるんですね。さて、残った問題は何を祈るかということです。これは決まってますよ。もう願い事ですよ。でも私はね、バランスの取れた祈りが必要だと思うんです。もし親子の会話がね、子供からお願いお願いお願いお願い、四六時中お願いが来たら、親としてどう思いますか？ちょっと待ちなさい。という思いになるんじゃないでしょうか。私たちの祈りは、どちらからというとね、お願いに偏りがちなんですよ。それで大切なのはね、頭文字を取ると、大きく魚だと思うんです。おっていうのはもちろんお願いです。じゃあ木は何ですか？木はね、聞くということだと思うんです。これは父なる神との会話ですよ。だから一方的にお願いばっかり言ったらこれ会話にならないんです。いうことを言って、はい、イエス様の名前によってお願いします。それではね、会話にならないんです。やっぱ聞くということがね、大切だと思うんです。それから、くですね。大きくのく。これは、悔い改めだと思います。悔い改めない祈りで、祈っても、どうでしょうか。もうとにかく私は言いたいことを言うんだ。私は何も悪くない。神様これ叶えてください。それでは会話にならない。やっぱり悔い改め、ごめんなさいと言うべきところはごめんなさい。悔い改めということはね、もともとごめんなさいだけじゃないんです。神様の方を向くという、方向を180度変えるという意味がある言葉なんですね。だから後悔と違うわけですよ。この悔い改めということはとっても大切なことだと思います。大きくさ、さは何でしょう？これは賛美です。神様素晴らしいです。こう庭のね、フェンスなんかできても素晴らしいです。思いますよね。やっぱ賛美ということもね、とっても大切だと思うんです。ところが多くの人はこれをね、大きく魚の差をね、指図にしちゃうんです。神様こうしてください、ああしてください、こうしてもらわないと困るんです。何月何日までこうしてください、指図しちゃうの。それは正しくないと思います。御心ならばこうしていただけないでしょうかというのがね、ふさわしいと思うんですよ。指図の差じゃないんです。賛美の差なの。次に魚の蚊ですけども、これは感謝ですね。祈りを聞いてくださったのに、結構ね、感謝の祈りというのはない、少ないんですよ。祈り会やってますけどもね、祈り会で感謝っていうのを出すのすごくためらう気持ちでありませんか？なんか私だけ恵まれてて申し訳ないとか。そんなことないんですよ。感謝っていうのは本当にね、祈りの中で大切なんです。感謝忘れがちですからね。大きく魚の名、これは仲間です。自分のことばかりじゃなくて仲間、鳥なし、他の人々、もちろん自分の家族とかですね、いろいろな人々、仲間のこともやはり大切なんですね。ということでまとめると、やっぱり大きく魚になるんじゃないかなという思いがしています。このことを踏まえてですね、さてパウロのリクエストを見てみましょう。そうすると一節に、どうか主の言葉があなた方のところと同じようにここでも早く広まり、また崇められるように。パウロは自分のことというよりは主の言葉が広まりますようにと祈ってますね。こういう祈りのリクエストをしたことありますか？皆さん、実はあるんです。毎週主の祈りを捧げてるでしょ。天に今します、我の父よ、願わくは皆が崇められますよ。御国が来ますよ。御心がなりますように。実は私たちは毎週捧げているんです。パウロと同じなんですよ。本当にまず神様のことを祈っている。ということで、この言葉を示していますね。そしてここで、主の言葉がここでも早く広まるようにと言っていますけれども、これは直訳するとですね、 主の言葉が駆け巡るようにという言葉なんです。駆け巡るんです。もうパウロ一人だけでは限界がありますから、主の言葉が駆け巡るように、そういう祈りをしているということなんですね。それから2節にこのように祈っています。またどうか私たちが不都合な悪人から救われるように。それから訳によってはですね、よこしまな悪人から救われますようにというふうにしているものもあります。なかなか訳すのが難しい、いろいろ苦労しているんですけれどもね、口語訳は不都合な悪人から。ここを原文で読んでみます。どんな感じかちょっと皆さん聞いてください。アポトン、アトポン、ケポニロン、アンスローポン。なんとなく言葉遊びのような感じがしませんか？アポトン、アトポン、なんか似たような、そうですね。ポニロン、アンスローポン。これ、パウル、言葉遊びをしてるっていう人もいます。この言葉をね、なんか何度も聞いてるとね、なんとなくね、私、アンポンタンって聞こえるんですよね。その雰囲気をね、あえて出して訳してみるとね、こんな感じなんです。場違いな間違いをしている、気違いから解放されるようにというね、なんかそんな感じなんです。同じ言葉が並ぶんですよ。なんかそういうユーモアが感じられる言葉なんですけどね。
ギリシャ語です。
ギリシャ語です。はい。それで、ほとほと困り果てながら、パウロはね、ユーモアを語る余裕がある。誰のことを言ってるのかというと、この時パウロはコリントにいたんです。その時のことが使徒行伝の18章に書かれているんですけども、その中でですね、こんなふうな記述があります。シラスとテモテがマケドニアから下ってきてからは、パウロは御言葉を伝えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに力強く明かしした。しかし彼らがこれに反抗して罵り続けたので、パウロは自分の上着を振り払って彼らに言った。あなた方の血はあなた方自身に帰れ。私には責任がない。今から私は異邦人の方に行くと言ったと記されています。使徒行伝の18章の5節以降なんですけれども、誰のことを言っているかというと、パウロと同じユダヤ人同胞なんです。この人たちにアンポンタンと言っているわけなんですけどもね、なぜか。パウロ自身がアンポンタンだったんです。そうでしょう？クリスチャンたちを迫害することを自分の使命と感じたんです。そして殺害の許可をもらうためにダマスコに行ったんです。でもその途中でイエス様に出会ったわけですよ。復活のイエス様。そして自分が何ということをしていたのか。こんな罪人の頭だったんだ自分は。それなのにイエス様は復活のイエス様に出会って救いの手を差し伸べてくださった。というね。私がアンポタンだったというそういう言葉なんです。そしてパウロの伝道はユダヤ人たちに必要な妨害を受けたんですね。まあユダヤ教の立場からするとですね、神の律法を守って割礼を受けた、それがとっても大切なことなのに、そういうものよりも信じて救われる、これは許せないということです。しかも自分たちが十字架にかけたイエスがキリストである、これは許せないということで、とうとうパウロをローマにまで訴えてしまってるわけなんですね。最終的にはですね。でもそれが私だった。まさしく場違いな間違いをしている。気違いは私だったんだ。同胞よ、このことを知ってくれと。私たちへの福音はあなた方にも異邦人にも開かれているんだということを、パウロはこの言葉に託して言ってるんじゃないでしょうか。それにしても毎日の伝道は苦しかったんです。その真っ只中で、先ほど紹介した使徒行伝の18章の中にイエス様がね、パウロに語りかけるんです。するとある夜、幻のうちに主がパウロに言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、あなたには私がついている、誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない、この町には私の民が大勢いると、主が幻のうちにパウロに語りかけたんです。罪人の頭であり、クリスチャンを迫害してやまなかった自分に、今主が共にいてくださって、なんと感謝のことだろうか。そういう思いを込めてですね、パウロはここで語っているわけなんですね。そして、パウロの この祈りの力、それは今日のところにはっきり書かれています。3節にこのようにありますね。しかし主は真実な方であるから、あなた方を強め、悪しき者から守ってくださるであろう。主がパウロを守ってくださるように、テサロニケの生まれたばかりのクリスチャンたちを、あなたも真実な主が守ってくださると語りかけているんです。この真実というのは決して裏切らないという言葉です。そしてこの主が、真実な主が、ご説を見てください。このようにパウロ言っています。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださるようにと結んでいるんですね。パウロの力はパウロの祈りの力ではないんです。祈りを聞いてくださる真実なる主にあるというのがパウロの確信なんですね。パウロがイエス様から語られたこの言葉、恐れるな、語り続けよう、黙っているな、あなたには私がついている。この言葉は私たちが仙台に来るときに義脇の中で与えられた言葉だったんです。どこ行ったらいいんだろうかというときにですね、主はこのように語りかけてくださったんです。私はあなたに命じたではないか。強くまた大きくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない。おののいてはならない。そして私が指し示す地に行けという御言葉が、この義明の一章にあるんです。どこだろう。主が指し示してくださる地ってどこだろう。それまでは不安だったですよ。どこ行ったらいいのか。でもこの御言葉が与えられた時にですね、宝探しのようなワクワク感に変わりました。どこだろう、どこだろう。まず船に乗って神戸に降り立ってですね、大阪に行って、それから京都に行って、東京に立ち寄って仙台に来た時に、全てが合致したんです。与えられた御言葉と、それからカナに与えられたあの家の間取りと、それらがカチカチと来てですね、ここだということが分かったんです。本当に主は共にいて、ここで語れと言ってくださったんです。御言葉が与えられると、私たちは本当に強くなれます。祈りの力じゃなくて、祈りを聞いてくださる方の力なんです。この方は真実な方であって、決して私たちを裏切らない方なんです。この方が私たちの主です。ここに力があるんです。そしてだから私たちの祈りのリクエストは、主イエスの約束に基づくものなんですね。もしあなた方のうちの二人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださる。だから私の名によって祈りなさい。私たちも祈りを聞いてくださる父なる神の力を信じ、感謝して共に祈りましょう。お祈りします。天の父神様、私たちの祈りをいつも聞いてくださり、必ず答えてくださるとの約束を心から感謝いたします。パウロの祈りのリクエストを通して、二人または三人が心を合わせる祈りを主が喜ばれるということを改めて学びました。私たちも共に祈るものとなります。どうぞ御業を共に目撃するものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。